西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えして、文化のダイヤモンドクロス、映画、音楽から古典芸能までと題してお届けしてまいります。川内先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
もうね、文化プロデューサーとしてもう各方面の何でも濃いですもんね、先生ね。
そうですね、はい、古典芸能からね、シャンソンまでいろいろやってますけれども ね、まあ、何でもなんか2週目に引っ掛けてやりたいんでね
はい、ということで、第1週目の今日は、西宮の映画と芸能と題して、お話を伺うんですが、本当に西宮にはいろんなもんがあったんやなと改めて思いますね。
まあ、この全体のタイトルになってる文化のダイヤモンドクロス、はい、このダイヤモンドクロスって一体何なんだと、これある年代以上の人はピンとくるんですが、全国に西宮でしかなかったものがあって、例の阪急西宮北口の駅、駅の構内の中に、まあ、よく路面電車がね、平面交差するところって全国的にあるんですよ、ところが普通の、私鉄の高速鉄道が平面交差するんですよね、で神戸線が行く間今田線がこう踏切待ってるというね、あんなところな、あれをダイヤモンドクロスというふうに言ったんですけれども、ちょこれを名前をちょっと、忘れたくなくて、今回の全体のタイトルにしてもらったんだけど、同時にね、この本当に宝がクロスするというか、いろんな芸能とか文化がこう交差する街だというのをね、この西宮アイデンティティにしたいんですよ。
なるほど。
そういう意味では西宮北口っていうのはやっぱり一つのシンボルですね。
ですね、
あの周辺にいろんなものがあったわけです、その一つが映画の撮影所、これも忘れられてるんですけどね、私は行きましたからよく覚えてるんです。
実際に撮影所があった時にそこにいらして、
なんかものすごく小さかった時なんですが、親に連れられて見に行ったのでね、で当時ですからね、もうすごいこうアナログの時代ですよ、こうなんかね、高いところからこう上路で水まいて雨降ってるとか、いや本当そうなんですよ
そうなんですか。
それが職人的な技でこう見せるんだけどね、
ハ
イテクなんかなかった時代でしょ。
まあそりゃそうでしょうけれども、
それからね、ちょっと近くにね、今海の方にあります、動物の屠殺場があったんですよね。
ほうほう。
でそこでいろんな動物の死体があるじゃないですか、でその牛の頭、角、これを天狗にこう作り変えたりとかね、でもそういうことしてたみたいですよ。
そうなんですか、この具体的に撮影所のあった、場所っていうとどこに、今のどのあたりになるんですか。
町名でいうと領土町ですね。
領土町、
津東側の西側ですね、東側
は
高松町で今芸術文化センターありますけど、その川の西側ですね。
ほうほうほう。
それから阪急電車の南側、
というと今はもう本当にあの住宅が、高層の住宅が立ち並んでいるエリア、
昔は社宅とか多かったんだけど、今は大きなマンションがね、高級マンションいっぱい建ってますけれども、あの辺りですよ。これはね、昭和25年1950年に、あそこでね博覧会やったんです。アメリカ博覧会という、なんか進駐軍、日本を占領してたアメリカ軍が、アメリカの文明に親しませようと思ってエンパイアステートビルの模型を置いたりとか、なんかそういう博覧会やって割合面白かったんですって、でその終わった後会場が残ってしまったので、そこを映画の撮影所にしたんです。
じゃあかなり広い、
そうですね、
スペース。
なぜそこにしたかというと、その宝塚にあった撮影所が火事で焼けたもんだから、とりあえず阪神館で空いてる空間はないかということで選ばれたらしいんですけどね、それがだからちょうど戦後映画が復興してくる時期だったから、随分たくさんの映画作ってるんですよ。今坂田藤十郎っていうのかな、中村千尺、専属俳優だったんですよね。でそこで大木千景さんと、共演したで知り合って結婚したということらしいですけどね。
じゃあ当時大木千景さんはまだ宝塚にいらしたことなんでしょうか。そうなんですか。
それから後には高島忠夫さんとか、高島さんは西宮北口のスタジオだったかどうか分からないけれども、 まあ、要するに宝塚映画製作所っていうのは宝塚にあって、はい、これが一時期撮影所を西目に持っていたもんだから、
うん、
西目北口の駅でいろんな映画スターが乗り降りしてたってことですよ。
はあ、うん、華やかな感じだったでしょうね、当時はね。で、同時に宝塚にも撮影所はまた再建されたわけですか。
そうそう、今度屋内スタジオで再建されて、これはもうね、屋内スタジオとしては東洋一って言われた撮影所でしたけどね。つい最近まであったんですよ、10年ぐらい前まで。
お、そうなんですか、うん、
最後の方はイベントホールみたいに、ね、なってましたけれども。
へ、
あのテレビ映画撮影はね、震災の直前までやってましたから。
あ、そうなんですか、うん、
最後ね、宝塚が主演してたのはね、夏祐介さんって人でした。
は、
亡くなりましたけどね。
いらっしゃいましたね。
あ、すごくハンサムな、
はい、
特捜最前線なんか出てまして、その前は昔はね、一番最初、ちょっとこれ古いんだけどね、グループサンズオックスのドラマだったんだ。
オックス、 オックス
あの昔グループサンズってあったでしょ、
はい、
ビートルズの影響を受けて日本にもいろんな、
うん、
その中で失神するので有名なオックスっていう、
はい、ね、その愛高野がいたとこですか。
そうそうそう、
なるほど、なんで知ってんねやろ私っていう
野口秀人とかね、はい、いろんないたんですか。
はあ、ね、その方が後に今映画、
そうそう、
俳優になられ
て、ハンサムだったんで、池上公子さんとドラマやって当たって、ね、その方がね、最後宝塚のね、塚下と結婚してね、
はい、
宝塚映画の常連だったんだけどね。
そうだったんですか、うん、で
亡くなられたんですけどね。
へ、で、まあ、宝塚はそれだけ長いあの撮影所の歴史がありますけれども、うん、その西宮にあった撮影所っていうのは、うんうんうん、そんなに長い期間ではなかったんですか。残念ながら3年なんだけど。え、たったの3年なんですか。
全盛時代に入りますから、
はい、
すごい数作ってますよね。
はあ、
はい。もう何本も当時並行して作るからね、だから月3本ぐらい作ってますから。
うわ、
1年でも36本でしょ。
そうですね、
すごい数ですよ。
じゃあもう100本
近い、まあ、100本でいかなかったけれども、まあ、数十本撮ってますよね。
ああ、そうだったんですか、うん、
長門博之とかいろんな人も出てるんですけどね。
へ、
だからそういう歴史だって何も何百年前の話じゃないのでね、
うん、
最近亡くなった森重さんとか、はい、そういう人たちも宝塚が出てましたから、
うん、
彼なんか西目の育った人ですからね。だから、はい、あの自分の育った町で映画の撮影所出てたわけですよね、
うんうん、でも映画の撮影所がある町だったっていうのはちょっといいですね、
うんうん、あの映画館のある町はそれはいくつもありますが、
はい、
撮影所のあった町ってあんまりないんですよ。
そうですよね。で、
戦前公園にまた別の撮影所がありましたから、
は
あ、通算でいくと結構西宮には撮影所のあった時代が長いんですよね。
はあ、うん、じゃあもう映画文化と西宮っていうのは、うん、ちょっと本当に切っても切れないような、う
ん、それから前世時代はね、やっぱり邦画の前世時代はロケも多かったですよ、
は
あ、あの私が小学1年の時ね、笹目駅のロケやりましたよ、祝賀でね。
ほ
ー、で今津線がね、今見て、はい、フィルム見ても映ってます。
あ、そうなんですか。
阪急電車が同じ、今と同じ茶色なんだけど、
ええ、
その後ろに映ってる兜山が全然違います、ハゲ山。
あら、うん、まだじゃああんなに木が生い茂ってない時代。
だから兜山も六甲山も、
はい、
本当にあの 職人で木が増えたんですよ。綺麗な山ですよ、びっくりします。
はあ、祝賀の桜は映ってましたか当時。
その映画で映っていないんだけど、
はい、
あの土手の横ところ今線がこう渡っていくところの、その周辺のお屋敷が一部今とダブってますよ。
へ、
一部ね、
はい、
だからあのだから今ね、権利あの撮影も権利がうるさいんだけど、昔西宮でロケした映画のそういうの見る会をやってみたいんですがね。
そうですね、
昔の風景は見られるからね。
ねえ、最近のその阪急電車まで、うん、いろんな本当に場所が切り取られてるんでしょうし、うん、そう、ぜひ本当にあの、うん、なんか講座みたいな形 で、ね、ぜひ、ね、見せていただきたいなと思います。
石原裕次郎の主演した太平洋一人ぼっち、
はい、
これは堀江健一さんがね、西宮ヨット幅から太平洋横断の旅出た、あれも西宮周り、昔のヨット幅でロケしてるでしょ。
あ、
西鳩町の、
なるほどね、
あれもう一回見たいですけどね。
そうですね、
うん、でもね、
はあ、
で当時エキストラで市民出てるから、
はい、
まあ、増井さん出られてないと思うけれども、
あ
れもうちょっと年代の人は出てるかもしれない
ですよね、なんか私昔あの神戸女学院に、うん、吉永小百合さんが、うん、いらっしゃ、それがどんな映画かわからないんですけど、撮影あの芝生のところで撮影してて、なんか遠巻きに見てた記憶があるんですけど、吉永
小百合のね、ちょっとタイトル忘れて、はい、関西弁で演じてるね、映画一本ありますね。
はあ、じゃあそれだったんでしょうか、うん、
あの人なぜか関西弁うまいんですよ。
関西ゆかりの方ではないですよね、う
ん、なんか親戚会だからいるんじゃないですか。
あ、
そういうことで割と大きいから。
あ、そうなんですか。
すごく関西弁うまいんですよ、不思議
で。 ふんふんふんふん鹿のふんとか言うと思うとありましたしね、なんか関西にゆかりが終わりなのかなみたいな感じもしますけれども、
それでまあ吉永小百合さんというと、はい、あの愛と死を見つめてね、
はい、
あれの主演でも大変当たりましたよね、はあ、あの歌は青山和子さんという歌だったんだけど、あの浜田光雄と吉永小百合のコンビがありましたよね、つまりあの不治の病に侵された女性と、うん、それを看病した男性の純愛の物語だけど、結局彼女は死んじゃうと、それとそっくりの話が現代にあったんですよね、10年前から、うん、あの中国から関西学院に留学した女性と、
はい、
日本人学生との間の恋、
うん、
で彼女が癌になって亡くなるわけですけれども、その男の人は今北京でその彼女のご両親と一緒に住んでるらしいんですけどね、
ご結婚なさったわけですか。
そうです。
じゃあ愛を貫いて、
でちょうどね、中国で反日暴動が起こった2004年に、うん、2人は関西学院にあの美しいキャンパスで知り合って、愛し合って、
はい、
でこれが中国でこの手記が発表されてすごい話題になってて、今度映画になるそうなんです。
ほー、
だから現代版愛と死を見つめて、これが西宮舞台にした映画になりますから、しかも日中間こういう今ややこしい時だから、その中で非常に貴重な話題ですよね。
そうですよね、もちろんじゃあ漢学でのロケーションってことも、
それからまあ今の線や西宮北口が出てくるかもしれませんよね。
あ、そうなんですね、でそのお話の主人公、その中国人女性っていうのは、あのマオタンチン先生の、ご親戚
そうなんですね、
なんですよね、
親戚に当たるんですよね、
はい、
それであの、まあ、今度10月4日にね、
はい、
関西学院大学で真央丹珍先生が、ご出演なさって、まあ、ちょっと講演会ですけど、
はい、
このお話、愛は裏切らないってタイトルでちょっと講演していただくんですけれどもね、
平成26年度の西宮文学案内、その秋季講座の1回目が、この真央丹珍先生の愛は裏切らない、
そうなんですよ、
そして2回目が作詞家を生み出す町、西宮、ということで、これは河内八郎先生が、ね、お話になる、
これは祝賀公民館で話しますけれども、
はい、
まあ、西宮が あの岩谷時子さんとかね、
はい、
何人か作詞家を出してる町だということをちょっとアピールしたいんです。
へ、
それとこれはちょっと野望がありましてね、
はい、
ちょっと市民をけしかけたいんです。
私
作詞家の学校を作りたいね、西宮に、つまりね、そんなもう中年以降ね、バレリーナになるとか、
はい、
ピアニストになるってありえないじゃないですか、そんなプロになるってことは
ちょっと ね、あの
専門的教育受けてなければ、
はい、
まあ、小説家はね可能性ないと言えないけど、まあ、かなり力技ですよね、
はい、
そういう意味で作詞家っていうのはこれもその作詞は難しいんだけども、何も音楽学校行くとか、
はい、
大学の文学部入ってなくてもね、これは書ける可能性ありますよね。でいつも公募してますよ、いろんなのね、
はい、
あのこれは私の昔一緒にあの文学仲間で島田陽子さんって方がいらしたんですよ。そこは女優じゃないですよ、これ詩人の方で、島田陽子さんって、でこの人は詩人の仲間では知られたんだけれども、家族からいろいろ言われたんですよ、そんな売れない詩ばかり書いてと。それで詩人ってそんな売れませんよね、まあ、だって原稿料枚数知れてますからね。
そうですね、
それでちょっと一念発起して、あの前の1970年の日本万博の歌を公募した時に応募して、世界の国からこんにちは、彼女の歌詩が通ったんです。
あの詩は、
その島田陽子さんって言った
の。そうだったんですか、
もう億万長者とは言わないけども、まあまあ
印税は
印税入りますよ、そらあれで歌われるんだから、
どっさり、ですよね、
はあ、だからその私も市民に、
はい、
最後のね、
はい、
夢として作詞家というね、ことをこれをちょっとけしかけてみたいというかね、
まあ、あのそこそこの年代になられたら、あの短歌だとか俳句だとかで、川柳とかっていうふうにはね、あの始められる方多いですけど、そこにもう一個作詞、
あのね、小林幸子さんのね、思い出だけで最初のヒット曲がある、あれ作詞した人、西宮人なんですね、
高田直和さん、
この人がね、晩年も亡くなりましたけども、80過ぎてね、また急に金持ちになったらしいって自分が言うんですね。でどうしたって言ったら、思い出だけをパチンコ屋で書けるようになったんですって。
お
あれなる、なるともう日本中でかかるから、
パチンコ屋のあの機械のあれに
はあ、何があるか分からないね。
そうです
よね、着メロでみんなが一気に流行ったりするようになるし、
うわそうなんですか、
まあ、じゃあそんな簡単にできませんけどね、
夢の印税生活も
ちょっと消しかけてみた
い、視野に入れて
やってみたいと思って
はい、でもあのこの西宮文学案内、うん、そして3回目が甲子園語り部シアターということで、うん、これは栗本智代さんが、はい、いろんな語り、うん、そして映像と生演奏による町物語ということで、
この人はねあの、はい、ピアノやバイオリンの演奏伴奏をつけて語りをやってる人、今まで何話の語り部って言ってたんだけど、
はい、
まあ、西宮お住まいなんですよ、
う
ん、そうそう、だから西宮語り部やってみたいということで、でちょっと、まあ、相談して今度参加していただくんですけれどもね、
はい、こちらは12月16日、うん、向川女子大学の甲子園会館でということで、はい、この3回の、うん、平成26年度の秋季講座の西宮文学案内、うん、まだ間に合います、うん、あのお申し込みはこの、9月の、いつでしたかね、10日必着ということでございますので、ぜひあの参加希望の方は10月4日が関西学院大学の上ヶ原キャンパスで、愛は裏切らない、心を揺さぶる感動の実話はここ漢学から始まったということで、うん、真央丹珍先生のお話、そして2回目が作詞家を生み出す町西宮、うん、作詞のノウハウなんかも教えていただけるんでしょうか。ゲストティーチャーというかこの回の英講師は川内篤郎先生でございますが、はい、ね、やっぱりそういう意味でもこうちょっと西宮らしい文化をまたここから発信していただいて、
まあ、私が作詞家じゃないんであれなんだけど、まあはい、まあ、ちょっとそういう人脈を作ってみたいと思いますこの際、
ね、なるほど、うん、はい、そして、まああのね、ちょうど秋に向かって文学に親しんだりなんかね、ちょっとこう文化的なことをやってみたいなという時期ですから、うんうん、ぜひ西宮文学案内にもご参加をお待ちしております、うん、さあというところで、まあ、そのあのちょうど、撮影所が領土町にあった頃、うんうん、阪急の西宮スタジアムという、うん、あの球場はもうすでにあったんでしょうか。
もちろんあれは戦前からありましたから、
そうです
ね、西宮球場というのはあの辺のランドマークでしたから、パリーグで一番立派な球場でしたしね、
はい、
であんまりあそこはあの文学とはそんなに関わりないと思われていたんだけれども、
うん、
実はこのほど西宮球場そのものがもう主役のような文学作品が生まれて、これがなかなか名作なんですよ、
はい、
勇者たちへの伝言っていうね、増山実さんってテレビ の放送作家というか、
そうですね、
台本作家ですね、はい、この方が作られ、書かれた本なんだけど、いや感動しました、
はい、
うん、あのね、いつの日か来た道って副題がついてるんだけど、
うん、
これが電車の中でこうぼーっとしてて、次は西宮北口っていうのをいつの日か来た道って聞き間違えるっていうね、
うん、
そこから入って過去にタイムスリップしていくって話なんだけれども、ちょうどあの西宮ガーデンズの中に西宮球場とブレーブスのワンコーナーがありますよね、
はい、あの映画館の隣のところですよね。
そこはそんなに人が集まってませんけれども、はい、本当の昔の阪急ブレーブスのファンならあそこ行きたいわけで、
はい、
そこから過去に入り込んでいくっていうね、ファンタジー小説なんだけど、ついに西宮北口の文学作品として本格的に生まれたなと思いますね。
はい、
で勇者たちへの伝言ってタイトルは、うん、言うまでもなく阪急ブレーブス、
はい、
ブレーブスが勇者たちって意味ですから、そこからつけてるわけですが、
はい、
まあ、とにかく横に阪神タイガースっていうね超人気球団があるんで、ちょっとあのパリーグの球団は気の毒だったんだけど、
うん、
大変実力がありましたからね、
はい、さあじゃあこのあたりでちょっと一曲聴いていただこうと思うんですが、うん、これがなんとあの懐かしの阪急ブレーブスの、ね、これは
応援歌ですね。
応援歌、
佐藤八郎さんの作詞、
はい、
あの佐藤愛子さんの兄さんですね、はい、ちょっと聴いてみたいと思います、
はい、歌っているのはロイヤルナイツです。わあ懐かしいと思われた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、うん、阪急ブレーブスの応援歌聞いていただきました、
まあ、この勇者たちへの伝言というのは、まあ、そのもちろんフィクション、
はい、
作者の作り話なんだけれども、そう実際の阪急の往年の名選手が本人が出てくるんですよね、
うん、
多分だから本当に会われて取材なさってそのまま書いてると思うんだけど、
はい、
まあ、バルボンバルボンとかですね、そういう昔の懐かしい選手が出てくるんで
、
なんかね本当嘘か真とか分からないような不思議な話なんですよこれね、
はあ、うん、そしてあのかつてその球場の周りにずっとあったお店の名前がずっと、うん、ね、連なって
まして、あれ実名出てくるでしょ、
あの喫茶店リラなんか行きましたよね。
リラはまあ綺麗な喫茶店でしたが、
はい、
私はねうちの家が祖父の代まで米屋だったので、
はい、
あの前のスポーツマン食堂っていうねあそこに米を入れてたんですよ、
ね、はあ、お得意様だったんですね。
だから家でよく注文聞いてるの聞いてましたから、スポーツマンとかなんとか言ってね、
はい、
そう実名出てくるからびっくりしましたけどね、懐かしいですね。
本当にあのこれを読むとうわ懐かしいと思われるところが本当に克明に出てくるという、うん、これあのぜひ映画化されると、うん、楽しいだろうなと。
これはだけどなかなかあの北朝鮮の帰国運動とか出てきますから、なかなか大変ですけどね全部を、 打つのは、ね、難しいところありますが、
確かにね、
まあでも、まあ、できたら面白いですね。
はい、なんかいろいろ待ち合わせをしてた日野神社なんて、うん、今はもう随分震災後ね、うん、ちょっと変わりましたけれども、本当に
あの阪急電車から見えるね、はい、日野神社森がありますよ、あ
そこですね、そうですね、向こう側にのね、すぐあの西側のところですけれども、うん、まあそんなあの本当にいろんな西宮の街、うん、そして建物、いろんな思い出が出てくる勇者たちへの伝言、これもぜひね皆さんにも読んでいただきたい、
う
ん、
まあ、あの若い視聴者の方のためにお話しますと、
はい、
その阪急ブレーブスというのは、どうなったんだと、はい、これはもちろんブレーブスはなくなったんだけど、現在のまあオリックスバファローズ、これの前身、半分前身ですよね、まあ言うと、
は
い、
は
あ、これがあの神戸でオリックスになって、ブルーウェーブになって、
はい、
それから近鉄バファローとまた一体化してオリックスバファローズですよね、はい、だからまあ完全に滅びたわけではないんですけどもね、
ね、でもなんかちょっと複雑な思いは、ね、確かにありますよ ね、うん、そうですね、まあそんな感じで、いろいろとダイヤモンドクロス、うん、まさにそのね阪急電車のダイヤモンドクロスのあったすぐそばのエリアのお話を今日はいろいろ伺ったんですが、
うんね、だからね、あの本当に芸能もクロスするし、
はい、
でこの今度のこの小説は過去と現在がクロスするというかね、このダイヤモンドクロスというのをね、
はい、
このもう鉄道だけの話じゃなくて、
うん、
一つ西宮の一つのキーコンセプトにしたいんですよ。
なるほど、
うん、いろんな宝がこう交わるところっていうか、
はあ、ええ、まあ、西宮には最近もいろいろな宝物がありまして、うん、まあ、鈴宮春日の聖地としても、うん、若い人にもね本当にあの
これも西宮北口のね、
はい、
まさにもう駅の前の公園でしょ、
ええ、
あそこが
時計も戻ってきましたし、
そうなんですよね、だから公園をちょっと改造しようとして、空気が変わってしまうとのファンが慌てて、そのスクラップともう一回取り返してきてね、もう一回取り付けたという、
ね、
物語の力っての恐ろしいもんですね。
そうですよ ね、
本当にそういう意味では、
素晴らしい聖地もいっぱいある西宮なんですが、うん、さてそれではここで今日のクイズです、うん、クイズ徹底解剖、クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
まあ先ほど申し上げたように、その西宮北口には、映画の撮影所がね、
はい、
あった時代があるんですが、現在の何町、町名ですね、はい、何町にあったでしょうかというの問題です。
ちょっと難しいですかね、うん、
あれは難しいと思いますね。
はい、じゃあ地図などを広げて、はい、ぜひご覧いただきたいと思いますが、本当にあの球場のすぐそばです。
そうですね、阪急電車よりは南側、
はい、
津東側より西側、
はい、
はい、それがヒントです、
はいはい、ということで市内にあった撮影所、場所は何町、どこだったでしょうというのが今日の問題でございます、ぜひ1週目2週目3週目、全てのお答えを書いてお寄せいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、本当にあの芦田愛菜ちゃんなんかも、ね、うん、西宮の、
まあ
ね、
芦田愛菜ちゃんも東京に引っ張られて、
はい、
最近関西弁忘れかけたんだけど、
らら
この間円卓っていうね、
はい、
映画で久しぶりに関西弁使いましたけどね、
あ
れは仁川の方の団地をね、
うん、
舞台設定にしてやってるんですけれども、
はい、
ちょっともう最近なくなってきた形 の、 こうアパートの形をまあ活用したドラマ、
ちょっと懐かしい、
懐かしいあれですけどね、はい、まあ彼女がやっぱりとにかくうまいですね、あれ見てると、あの映画ね、割合石田亜美とか花巻とか関西弁使える人集めてるのはいいんだけど、芦田愛菜ちゃんがねものすごくやっぱり演技派ですね、もうすでに、
ね、
もう単に可愛いだけじゃなくなってきて、
はい、
かなりこう考えた演技してますね、
まあ、パシフィックリムでハリウッドにもデビューした、うん、世界的なマナちゃんになっちゃいましたけれども、
やっぱり芝居好きなんじゃないですか、
地元にもやっぱりいろいろとこだわって今後とも、ね、うん、関西弁も忘れないでほしいと思いますし、
出てほしいですけど
ね、花子とアンの鈴木亮平さんも、うん、すぐこの近くがご出身ということ で、
ね、ええ、前大手前大学なんかでね、ロケ生が、ええ一本ありましたけどね、
はい、
ジャズマンの話ですけどね、
はい、再びスイングミアゲンというね、塩谷監督、まあ、亡くなられてしまいましたけれども、うん、の、まあ、あの作品ということで、まあ、本当に西宮はいろんな舞台になったり、うん、いろんなテーマになったり、まあ、映画の中でも いろいろとね、これからも取り上げられていくんでしょうし、楽しみですよね。
だからあのフィルムコミッションっていう、いわゆるロケーションサービスで自分の街を映画に撮ってもらう運動ってあるじゃないですか、ね。神戸市なんかは市役所が会社作ってやってますし、はい、大阪も商工会議所やってますけど、
はい、
阪神間がねちょっとこう七市一丁に分かれてるでしょ。ちょっとそれがまとめにくいんだけど、なんとかね西宮を中心にロケーションサービスの運動をしたいですね。例えば甲子園ホテルを使った、まあ、サスペンスでもいいし、
おい、
ね、で今度関西学院を舞台にした恋愛ドラマでもいいし、あるいは神戸学院のキャンパスを舞台にしたファンタジーでもいいし、そういう運動はできないかと思いますけどね。
ありますよね、いろいろないいところが ね
ありますよね。
ぜひ皆さんにも、ね、いろいろな本当にまだこれからチャンスがあるぞっていうところで、チャレンジしていただけたらななんて思います。さあ1週目の今日は西宮の映画と芸能と題してお届けしましたが、いかがでしたか。文化のダイヤモンドクロス、映画音楽から古典芸能まで、さあ来週は音楽と建築ということで、これまたどういう関わりがあるのか。
いやいや、あのね、西洋音楽はね、はい、建築とよく比較されるんですよ。あの構造物なんですって、だからオルガンっていうのは組織するオルガナイズ、
は
あ
は
あ、あれですよ、組み立てていくというね、
ええ、
バッハなんかまさにそういうものなんだけど、だから本来語源的に意味があるんだけど、まあ、西の場合何もそんな難しい話じゃなくても建築と音楽が実は関わっているというお話をしたいと思います、
はい、ぜひご期待いただきたいと思います。9月の西宮徹底解剖、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内篤郎先生でした。じゃあまた先生、来週もよろしくお願いいたします、
はい、来週も楽しみです。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。